小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いの進め方について、早稲田大学人間科学学術院人間健康福祉科学科教授で九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野の笹月桃子さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
それでは重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いの進め方についてお話ししようと思います。現代の医療は患者の自立尊重が非常に重要視されています。これは1960年代から70年代バイオイシックス、つまり生命倫理という分野が立ち上がってくる時の根幹の非常に重要な理念の一つとして、インフォームドコンセント、つまり医師のパターナリズムを批判して患者さんの権利を尊重するっていった考え方が、それまでの権威的かつ独善的な医療態度の反省から確立してきた概念を基盤にしています。ですので、この患者の自立尊重というのがまず非常に重要で、かつ2000年代に入ると自己決定概念、これは医療のみならず、世界全体、社会全体のあり方もそうですが、自己決定概念というものが非常に全面化して重要視され、大事なものとして謳われてきています。この現代医療における患者の自立尊重とか自己決定概念というものは、例えば日本においても今、厚労省が人生会議といって謳っている、例えばポスターに書かれている文言からも伺えます。人生の最終段階において、あなたはどのように過ごし、どのような医療やケアを受けたいと思いますか。あなたが大事にしたいことを望む生き方について考えたり話してみたりすることは、もしもの時にあなたの望みを叶える第一歩となるはずです、と書かれていたり、日本医師会の同様の人生最終段階のガイドラインにも、人生の最終段階においては本人の意思が一番重要であって、その意思を尊重した医療ケアを提供する中で尊厳ある生き方を実現していかなければならないと書かれています。非常にその自己決定、自分の価値観を、医療やケアの中にも反映していきましょうという、文脈が強調されています。ただ実際には医療における自己決定とか意思決定というのは、非常に複雑で容易にならないプロセスです。特に重篤な病気とか重度の障害を持つ人々、その命の在り方に関わるような医療に関する決定というのは非常に難しいことです。本来的には、例えば先ほどのインフォームドコンセント、医療者から説明を受けて患者が決める、同意をするといった内容であっても、実際にはまずその場に医療場面に臨んで医療者の話を聞いて、患者の立場からすれば、その告げられた疾患名を一般論的な知識として話を聞いて理解して、それを自分の生活や社会状況、家族の状況などに鑑みて自分ごとにしていって、その中で最善の利益を見出して、自分の意思とか希望、望みといったものを形作って、それに見合った選択をして決定をして、それを医療者に表明する。解像度を上げて分解して言えば、そのように細やかな複雑なプロセスがあるはずなわけです。ですので、そのインフォームドコンセントというのは非常に重要な、患者にとっての重要な概念ではありながら、どうしても医療者は説明する、患者が決めるといった対立構造に陥りやすい、そして単純化されすぎて、その複雑さ、困難さが見えにくくなるといった問題があります。で、そこで共同意思決定という考え方があって、医療者も患者さんも、家族も、それを意思決定の支援するもの、されるものではなくて、共に意思決定に臨むもの、力と考えと心を持ち寄って協働していくもの、そうやって意思決定に臨んで、共にその人、患者さんにとってのベストの価値を一緒に作り上げていくといった考え方が共同意思決定となります。 で、この共同意思決定というのは、特に自己決定能力が基本的にないとか、あるいは発展途上と言われる子供たちを取り巻く医療においては非常に重要で、子供たちの場合、自分で意向を表明できないから、じゃあ誰が代わりに決めようかといったふうに、即代理意思決定に移行してしまいがちですが、あくまでも子供を主体に、子供とともに子供、保護者、医療者が共同して、それぞれの力や役割を持ち寄るといったこの共同意思決定の考え方は非常に重要です。これは日本小児科学会が重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドラインといったものを2012年に最初に公開して、昨年2024年に改訂版が公開されましたが、この中でも重要な基本理念として謳っています。で、ここで重篤な疾患を持つ子どもと一概に言ってもどのような背景を持つ子どもたちかといえば、大人で言えば重篤な疾患といえば、がんが最も多いでしょうし、心疾患、脳血管疾患、神経難病などと続くかもしれませんが、小児の場合は、いわゆる小児がんという子どもたちは、重篤な疾患を持つ子どものうちでも、4分の1程度であって、残りは、多くは先天性の疾患ですとか、非進行性の脳障害とか、中枢性神経疾患、神経筋疾患といった、非常に例えば、希少疾患も含むような、ものすごく多様で多岐にわたる疾患背景を持っている子どもたちです。で、こういった子どもたちは、この高度医療の現場において、早くからその医療技術によって診断されて、救われて、生きることを支えられている一方で、どうしても大人の価値観とか、現代の医療の技術を使って、この子が生まれてきていいのか、どちらの子どもを生かすのか、これ以上この子を生かしていいのかといったような、どうしてもその命の選別というか、命の質を眼差すような眼差しがどうしても生まれてしまいかねません。このように高度医療現場には、子供のうちに恩恵を受けるものと、切り捨てられるものと、分離する構造がはらんでしまっているので、できるだけそういった子供たちの治療方針を決めていくときには、大人の中にもうすでに持ってしまっている価値観ですとか、社会の中に出来上がってしまっている価値観から見下ろして子供の命のそれからの方針を決めるのではなくて、まずは目の前にそこにあって触れられるその命あってそこにある存在としての子供、その子にとっての医学的に妥当な治療方法を考えていく。で、その上でなるべくその子供が持てる命が少しでも心地よく安寧に過ごせるようにとケアを尽くして、その状態が社会の中で受け入れられていくようにと願っていくような、そこにある、命から見つめていく底上げ的な議論が非常に重要です。それは医学的な不確実性は避けられませんが、この事実からプロセスを踏んでいくっていう、その過程は非常に重要で、それが先ほどお話しした話し合いのガイドラインにも書かれています。基本姿勢としては、まず子どもの権利利益を守って、子どもの最善の利益にかなう医療やケアの方針を決めていくんですが、まずは治療方針については、医学的な事実に基づいて治療の妥当性を検討し、その上で子ども保護者、医療者はそれぞれの価値観を基づいて話し合っていくとされています。このプロセスは、医療チーム内で、あるいは医療チームと家族と関わる他職種と、そしてもちろん子ども自身と共に歩んでいくプロセスになります。またそれは、私たちが生きることのない、見ることのない未来を生きる子どもたちの治療方針を決めることですから、できるだけ将来を憂いてとか、過去にとらわれてというのではなく、今目の前にある命と今この時代にできることといったことから、丁寧に考えていくということが重要であると言われています。で、そしてその医学的事実に基づいて子どもの最善に利益を考えるときには、その子どもの持てる力が最大限に発揮されて、持てる利益を最大限に享受できるようにと願って、なるべくその理想的なあり方を追求する、姿勢を持ちながらも、一方でその理想的なあり方を叶えられなくても、例えば疾患の治癒が望めなくても、あるいは後遺症が避けられなくても、目の前にある命 最低限危害が加わらないようにと、最低限私たちが守ってあげられるところはどこなのかって言ったように、理想を追求しつつも、できること、そしてその子のために守ってあげられることは何なのかということを見つめる、その2つの線で、子どもの医療についてどのように考えていくかを、仲間と一緒に共有するプロセスが非常に重要になります。それは特に生命維持治療の中止や差し控えといった時に重要な考え方になっていて、成人でいうところの尊厳死といったような理想的な死を求めるとか、死をもって尊厳を守るといった文脈を排して、私たちはあくまでも他者決定、本人の自己決定ではないという、その限界を内省的に自覚して、できるだけ生命維持治療の中止や差し控えといったことを検討するときには、その中止による死が決してその子の理想だからということではなくて、最低限生命維持治療の継続がその子にとってその子を守ることを達成できなくなったときに、あえなく苦渋の判断として中止を検討するというふうに考えるというように、先ほどから申し上げている2本の線で考えていくということが非常に重要です。そして最後に、医療者と、そして家族は共に、この難しい道のりを共同して共に歩んでいくわけですが、この時になるべくその子の代わりにというよりは、その子のために決めていくわけですし、医療者は子供と家族のためにと、両者を共に立てるというよりは、子供のために家族と共に同志としてこの道を歩いていくということを意識していくのが重要になるだろうと思います。子供にとっての最善といった自信実は大人の合意や満足の外にあるかもしれませんので、それぞれの希望と苦悩を分かち合いながら、今言ってきた事実を踏まえた上で価値観を共有するといった丁寧なプロセスのその先に、多様な性を持って生きていく子供たちが、生きやすい社会が、そういった個別の判断の蓄積の先に出来上がっていくということを願って、丁寧なプロセスが求められているんだろうと考えます。それが病や障害を持つことを選べなかった全ての子どもたちのために果たせる責任ではないかと考えられます。
重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いの進め方について、お話は早稲田大学人間科学学術院人間健康福祉科学科教授で九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野の笹月桃子さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。